こんにちは。一年で一番暑い8月になりましたが、暑さに負けずお健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和6年8月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉。今月は趣を変えて、福沢諭吉の人が生まれるのは天の廃材によるものというお話です。続いて食生活の話題では、チーズは優れた健康食品というお話をします。東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活の6回目のテーマは、骨にとって大事なマグネシウムです。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月は冷汁です。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わって外食情報は、うどんが食べたくなるお話です。東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、今回は福島県いわき市です。そしてスープ作家有賀薫さんの美味しい雑炊を作って味わうの3回目、コンビニの手巻きおにぎりを使ったおにぎり雑炊をご紹介します。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、大豆ドーナツ作りのその後の前編です。食生活ミニ情報では、ピンク色に変色したレタスのお話をし、最後はご質問にお答えしますのコーナーです。日本酒造りで醸造アルコールが加えられるのはなぜですかというご質問にお答えし、エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は趣を変えて、福沢諭吉の人が生まれるのは天の廃材によるものというお話です。福沢諭吉は明治時代を代表する啓蒙思想家です。儒学者である白石常人に師事し、その後大阪で蘭学者の緒方洪庵に蘭学を学びました。幕府の兼欧米使節団に3度参加し、西洋事情などの著作を通して欧米文化を国内に向けて紹介しました。また慶応義塾を創設して教育に努め、学問の進めなどを著作して、自身の得た知見を後代に残すべく尽力されました。今月は現代語訳された角川ソフィア文庫ビギナーズ日本の思想学問の進めの中からの抜粋です。お話に出てくる権利通義とは、人が生まれながらに持っている権利のことで、基本的人権を意味します。
人が生まれるのは天の廃材によるもので、人の力によるものではありません。この世に生まれた人々が互いに敬愛し合い、それぞれその務めを果たして互いに妨害したりしないのは、もともと同じ人類として一緒に同じ天をいただいて、一緒にこの世に作り出されたものだからです。例えば一つの家族内で兄弟が互いに仲の良いのは、もともと同じ家庭の兄弟であって、共に同じ親から生まれたという人倫の帯同があるからです。ですから、今、人と人とを比較すれば、みんな同等というほかありません。ただし、 その同等というのは生活状況の等しいことを言うのではありません。権利通義が同等だということです。生活状況を言うなら、貧富、強弱、権具の差が甚だしく、ある人は大名家族として御殿に住んで美衣美食し、ある人は力仕事の労働者として裏通りの借家に住んでその日の衣食にも不自由している。ある人は最地を働かせて役人や商人となって天下を動かし、ある人は知恵や分別を働かせずに一生貧しいままに生涯を終える。またある人は強い力士、ある人はか弱いお姫様と、その生活には雲泥の差がありますが、また一方から見て、その人たちが生まれつき持っている権利通義から言えば、全く同等であって、傾聴の差は少しもありません。つまり、権利通義とは、人々の生命を尊重し、財産を守り、人格と名誉を大切にするということです。天がこの世に人間を誕生させたその時から、人間に肉体と精神と両面の働きを与えて、人々にこの通義を成し遂げさせる仕掛けを設けたのですから、どんなことがあっても他人がこれを犯すことがあってはなりません。大名家族の命も、肉体労働者の命も、命の重さに変わりはありません。豪商の100万両の大金も、駄菓子を売っている4文のお金も、自分のものとして大切にする心は同じです。世に間違って伝えられていることわざに、泣くこと自頭にはかなわず、とか、親と主人は無理を言うものとかといったものがあって、人間の権利通義を歪めるようなことを言うものもありましたが、これは生活状況と通義とを取り違えた論です。自頭と百姓とは生活の状態は違いますけれども、権利は違ってはいません。百姓が痛いと感じることは自頭の身にも痛いはずですし、自頭が食べてうまいものは百姓の口にもうまいのです。痛いものを遠ざけてうまいものを取るのは人間のごく自然の欲求です。他人に迷惑をかけずに欲求を満足させるのは人間としての権利です。この権利には自頭と百姓との間に傾聴の差は全くありません。ただ、自頭はお金があって強く、百姓は貧しくて弱いだけなのです。貧富強弱は人間の生活状況であって、確かにみんな違います。財力の勢いで貧しく弱い者に無理な要求をするのは、生活状況の違いを良いことにして、他人の権利を侵害する行為ではないでしょうか。例えるならば、力士が自分には腕力があると言って、その力の勢いで隣の人の腕をひねり折るようなものです。隣の人の力はもちろん力士よりも弱いでしょうけれど、弱ければ弱いなりに自分の腕で不自由なく自分の用を足しているのです。理由もなく力士のために腕を折られるというのは、迷惑千万この上なしです。
続いては食生活の話題です。今月はチーズは優れた健康食品というお話です。チーズの種類や栄養などについて教えてくださいというお手紙を広島県の山本さんからいただきました。ご要望にお答えして今月はチーズのお話をいたします。チーズは手軽にタンパク質が取れる食品として注目されています。 チーズは牛乳などの乳が発酵や熟成することによってできますが、その過程でタンパク質の一部がアミノ酸やペプチドに分解されるため、消化吸収されやすい状態になっています。チーズの糖質はというと、乳の中の主な糖質である乳糖がチーズを作る工程で水分と一緒に取り除かれ、残った一部の乳糖も乳酸菌の働きによって乳酸へと変化しています。そのため、チーズの糖質は牛乳よりもずっと少なくなります。タンパク質のほか、脂質もしっかりとれ、そして乳製品なのでカルシウムの吸収率が高いのも特徴です。骨密度を高める働きをする乳塩基性タンパク質 MBP ミルクベーシックプロテインが強化された製品なども売られています。さて、そんなチーズの始まりはというと、古代に遡ります。アラブの商人が羊の胃袋で作った水筒にヤギや羊の乳を入れて砂漠を旅していました。途中乳を飲もうと水筒を開けたところ、白い塊と液体に分かれていました。恐る恐る塊の方を口に入れてみると、何とも言えない美味しさでした。これがチーズの始まりとされています。反芻動物の胃に残っていた凝乳酵素のレンネットによって起きた変化であることに気づいた人がいたのではないかと推測されています。その後、チーズはヨーロッパへと伝わり、いろいろな種類が生まれました。大きくはナチュラルチーズとプロセスチーズに分けられます。ナチュラルチーズはその名の通り自然のままのチーズです。世界には1000種類以上あると言われていますが、製法によって7種類に分けられます。一つはフレッシュタイプです。モッツァレラ、マスカルポーネ、リコッタのような熟成させないチーズです。二つ目は白カビタイプです。カマンベールのように表面に白カビを植え付けて熟成させたチーズです。三つ目は青カビタイプです。ブルーチーズとも呼ばれ、青カビを使って熟成させたチーズです。四つ目はウォッシュタイプです。外側を塩水や酒で洗いながら熟成させたチーズです。中はまろやかですが、匂いが強いものが多く、通好みと言われています。五つ目はシェーブルタイプです。ヤギの乳から作られる個性ある風味のチーズです。六つ目はセミハードタイプです。ゴーダチーズのように水分量が少なく癖のない味わいで保存しやすいのが特徴です。7つ目はハードタイプです。チェダーチーズのように1年以上熟成させた水分量のとても少ない硬いチーズです。このナチュラルチーズを加熱して溶かして作られるのがプロセスチーズです。加熱殺菌により味や風味が安定し、長期間美味しい状態で保存できます。数種類のチーズを混ぜたり、他の食材を入れたり、また三角形やスライスなど成形しやすく、持ち運びにも便利です。ところで興味深い研究があります。東京都に住む70歳以上の軽度認知障害と判断された女性71人を対象に、カマンベールチーズを取ってもらい、脳由来の神経栄養因子の濃度を測定するという実験が行われました。軽度認知障害は認知症の手前の状態のことです。対象者を2つのグループに無作為に分け、 一つのグループにはカマンベールチーズを、もう一つのグループにはプロセスチーズを、それぞれ1日2ピースずつ3ヶ月間取ってもらいました。その後、試験用チーズを一切取らない期間を経て、グループの間でチーズを入れ替えて同じことを行った後、血中の脳由来の神経栄養因子、BDNF の濃度を測定しました。BDNF は神経細胞の発生、成長、維持、再生を促進する物質で、脳の記憶中枢の海馬に多く発現するほか、血液中にも存在しています。濃度が高いほど記憶力や学習能力の評価が高いなど、性の相関関係が認められています。実験の結果、カマンベールチーズ摂取群は、プロセスチーズ摂取群と比べて、優位に高い値を示しました。つまり、軽度認知障害に対して、カマンベールチーズの摂取は何らかの影響がありそうだという示唆が得られました。ちなみに、血中 BDNF 濃度は、加齢に伴って低下しますが、適度な運動でも増加し、記憶力や学習能力などが向上することが分かっています。次は、東京農業大学副学長、上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第6回のテーマは、骨にとって大事なマグネシウムです。
次にマグネシウムのお話をします。カルシウムよりマイナーなんですけれども、実は大変重要なミネラルなんですね。というのは、酵素作用ということで、300種以上の酵素の活性化に関与している補酵素として働いています。それもエネルギー産生とか、物質輸送に関わる生命維持に関わるような酵素の補酵素として働いている。それからカルシウムとの関係がありますね。細胞内のカルシウム、マグネシウムのバランスを維持するということも重要です。骨の構成成分であることは明らかなんですけれども、その他、体温や血圧の調節、神経の興奮、筋肉の収縮など重要な生理機能になっています。ミネラルの1日あたりの推奨量が日本人の食事摂取基準、に掲載をされています。5年ごとに改定をされるので、今のところ2020年のものが一番新しいんですが、来年2025年の版が出てくると思います。例えばカルシウム推奨量の場合は、30歳以上の男性で700から750ミリですね。で、女性の場合は650ミリです。で、それに対してマグネシウムはその半分ぐらいですね。男性が320から370、女性が270から290ミリをの摂取が推奨されています。で、マグネシウムを豊富に含む食品ということで、大体、提示されるのが、100グラムあたりにどのくらいマグネシウムがあるかということで、順番になってたりするんですけれども、1食あたりでどのくらい食品を摂取して、その中にどのくらいのマグネシウムの含有量があるのかっていうのを、提示した方が、実は現実的だったりしますよね。ということで、一番多いのはがんもどき。一食あたりの目安量が 100g で 98mg 入っています。そして、2番目が玄米。やっぱり玄米は精白より高いですね。精白が 11mg に対して玄米が 73mg ですね。で、3番が、大豆。これ乾燥よりも納豆の方がいいかな。50mg。大豆の乾燥、豆まきの時に食べますかね。30g で66mg 入っています。それと同じぐらい入っているのが落花生、そしてひじきですね。まあ、通常の食品、含有量の多い食品というと大体海藻類が挙げられますけれども、まあこの一食あたりの目安量でいくと、今言ったものが海藻類よりも多い形になります。はい、その他ですね、骨の健康に重要なミネラルとしては鉄ですね。普通はまあ貧血というふうに、まあ、イメージされる方が多いと思うんですけれども、カルシウムの吸収を高めるというふうに、ご説明をしたビタミン D を活性化する酵素の補酵素として鉄が働くので、鉄の摂取が足りないと実は、間接的にカルシウムの吸収が落ちるということになります。それから亜鉛も重要ですね。骨関連酵素の成分になっています。銅、骨の中のコラーゲンという、骨を支えている部分ですけれども、鉄筋とコンクリートってお話をしたと思いますけども、コンクリートの部分ですね、コラーゲンの過強に関する酵素の成分です。ビタミン K、 ここでまたビタミン K、 ビタミンが出てきましたけれども、ビタミン K の場合は骨の中の、コラーゲンではない非コラーゲン性のタンパク質、オステオカルシンという名前がついていますが、これの活性化に関与しています。それからビタミン C、コラーゲンの合成と鉄の吸収に、関与するビタミンであるということで、まあ、これらが、とても骨の健康を維持するには重要な成分になっています。
次は料理人、飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は冷汁です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。暑い時期はひんやり冷たい食べ物が嬉しいですね。冷たい食べ物といえばどうしても麺に偏りがちです。そうめん、うどん、そば、冷やし中華など、もうローテーションで毎日冷たい麺を食べているよっていう人も少なくないのではないでしょうか。そういえば僕が子供の頃、夏休みになるとお昼ご飯はやたらそうめんでした。一日おきくらいには出てきたような記憶もあります。大人になった今となってはそうめんが続いても、まあそれはそれでいいかと諦めがつくんじゃないかと思います。当時親もそうめんは用意が楽っていうだけでなく、もう自分が食欲ないし、でもそうめんならスルスル入るから、まあ、だからあんなにしょっちゅう作ってたのではないかと思います。もしくは当時はお中元という風習がまだまだ盛んでした。この時期は消費しなければいけないお中元のそうめんが家に大量にあったみたいな事情もあったのかなぁなんてことも思っています。まあ、しかしいずれにせよですよ、子供にとってはあんまり嬉しいものではありません。まあ、さっぱりしているのはいいのですが、さすがにさっぱりしすぎています。シンプルで飽きないというのは完全に大人の感覚で、子供にとっては普通に飽きのくる食べ物なのではないかと思います。なんならまだ毎日カレーの方が断然いいのにと密かに思っていました。僕は小学生の頃、そんなそうめん地獄に業を煮やして勝手にそうめんの魔改造を試みました。最初はつゆに鬼のようにすりごまをたっぷり入れる程度でしたが、その後そこにマヨネーズも足すという技を発明しました。こうするとなんだかごまだれっぽい何かに近づくんです。今思えば我ながらなかなかのアイデアだったと思いますが、まあ、嫌な子供といえば嫌な子供ですね。またある時は生卵を投入しました。またある時はつゆに酢とごま油を足して、要するに冷やし中華っぽい味に改造しました。もうそうめんはうんざりだけど、冷やし中華ならまあいいかと思ったからです。何しろあらゆる手立てを使ってあまりにもさっぱりしすぎているそうめんのこってり化を目指したということになるでしょう。親には呆れられましたが、 まあ、呆れるくらいならそうめん以外のものを出してくれやという話です。まあ、それはそうと、そうめんばかりかどうかはともかく、冷やし麺ローテーションになりがちなこの時期、たまにはご飯でひんやりした料理をということで、今回ご紹介するのは冷や汁です。冷や汁は全国にいくつかのスタイルがあるようですが、今日は宮崎風の冷や汁です。なのでできれば味噌も九州の白っぽくて甘い麦味噌を使うとより本場風の味になるのですが、まあ、これは好みもありますし、もう普段お味噌汁なんかにお使いのお味噌、これで作っていただいて大丈夫です。冷や汁を本格的に作ろうとすると、まあ、ちょっと大変なんですね。まあ、まず魚を焼いて骨を取ってほぐして味噌と一緒にすり鉢ですってみたいな感じでなかなか面倒なんですが、今日はもう徹底的に楽をしましょう。火は基本的に使えません。と言っても決して単なる手抜きではありません。これでもしっかり美味しくなるんです。そのポイントはサバの水煮缶。旨味たっぷりの缶汁が最高の出汁になるんです。では作っていきましょう。サバ缶一缶で3から4人分ぐらいたっぷり作れます。まずは水 500cc に味噌大さじ3から4くらいを溶きます。味噌のしょっぱさにもよるので、ここで普段の味噌汁よりややしょっぱいくらいの味にしてください。味は最後にも調整できるので、心配ならここはやや控えめでもいいかもしれません。そしたら次にそこにサバ缶を汁ごと全部入れます。汁ごとがポイントです。そしてそれをしゃもじなどで突き崩します。細かく崩した方が味がしっかり出るんですけど、少し粗いところが残っても、むしろその方が食べるときに楽しいので、まあこれは適当でいいです。次は、きゅうりとみょうがを1本ずつ。夏らしいですね。こちらを小口切りにして入れます。塩もみしたりとかは必要ないんで、もう切った端からそのままポンポン入れていって大丈夫です。お好みで大葉なんかを足しても美味しいです。で、さらにすりごまも大さじ山盛り1杯ぐらい、もう景気よくドーンと入れます。全体を混ぜてみて、味見してもし薄かったら、味噌を追加で溶いてもいいし、もしくは醤油を少し垂らすのも OK です。あとは、それを食べる直前まで冷蔵庫で冷やせば完成です。最初に、味噌を溶くときの水を氷水、つまり水と氷を合わせて 500cc にして作ると、作りたてですぐにキンキンに冷えた冷や汁を完成させることもできます。また、作ってもし仕上がりの味が濃すぎたら、そこに氷を入れて冷やしながら薄めてもいいわけです。で、これをザブザブとご飯にかけたら、食欲のない時でもスルスルと食べられて、しかもこれ栄養的にもなかなかです。ご飯は温かくてもいいですし、冷やご飯使ってもさらに量味満点。温かいご飯を水でさっと洗ってから水気をよく切ったものも食感がすごく軽やかでいいものです。個人的には、あえて温かいご飯で温度差も楽しみながら素早く食べるのが好きです。この場合はご飯は、まあ、二口三口ぐらいですかね。そのぐらいずつ少しずつつけて何回もおかわりをするっていう感じですね。ちなみになんですけども、この冷や汁、実はそうめんにかけても美味しいです。この時期そうめん地獄にうんざりしていなければですが、そちらもぜひ試してみてください。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は指と手首を強くする運動です。両手のひらを机の上に指をしっかり開いてつけます。真上から体重をかけて5秒間強く押さえます。次に机につけるのは指先だけにして、真上から体重をかけて5秒間強く押さえます。次は握り拳にして机に乗せ、真上から体重をかけて5 5秒間強く押さえます。この3つを順に繰り返し行います。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり、反動をつけて行ってはいけません。また、痛みが出たり、痛みが増すときは、速やかに中止しましょう。次は、外食情報のコーナーです。今月は、うどんが食べたくなるお話です。
日本各地には、ご当地うどんがあります。全国的に有名なのは、香川県のさぬきうどん、秋田県の稲庭うどん、長崎県の五島うどん、群馬県の水沢うどん、富山県の氷見うどん、福岡県の博多うどんでしょう。製麺方法や出汁の取り方、食べ方などで個性が見られます。気軽にうどんが食べたいときには、うどんチェーン店を利用するのがおすすめです。お店によっては、セルフ方式を採用しているところもありますので、ある人気のさぬきうどんチェーン店を例に簡単にご紹介しましょう。まずお店に入り、位置に着いたらうどんの種類と量、冷たいか温かいかを店員に注文します。うどんを受け取ったら天ぷらご飯物コーナーへと行き、好きなものをお皿に取ります。そしてお会計をします。その後、ネギやおろし生姜などの薬味を乗せたり、お冷や、お茶、箸、レンゲなどを取って席について食べます。食べ終わったら食器は返却口まで運びます。さて、一般にどのようなうどんや食べ方が人気なのでしょうか。あるアンケート調査を見てみました。最も好きなうどんの種類は何ですか?と尋ねたところ、最も人気があったのは天ぷらうどんでした。次いで、きつねうどん、かけうどん、カレーうどん、ぶっかけうどんの順でした。ぶっかけうどんとは、香川県から広まった食べ方で、濃いめのつゆをうどんに直接かけたメニューです。次に、うどんの具で、一番好きなものは?という質問では、1位はかき揚げでした。2位はエビ天、3位は油揚げ、4位は肉、5位はごぼう天でした。その他、ちくわ天、鶏天、明太子、コロッケなども上がりました。また、最も好きな薬味は何ですか?との質問には、1位はネギ、2位は七味唐辛子、3位は大根おろし、4位は生姜、5位は鰹節でした。日本のうどん文化は歴史的には蕎麦よりも古いと言われています。製麺方法、出汁の種類、食べ方に加え、薬味やトッピング、サイドメニューも豊富になり、組み合わせ方によって楽しさが広がります。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会にご協力いただき提供しています。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。今月は福島県いわき市です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。今回はですね、福島県のいわき市、実は先生の私のですね出たところはいわきのすぐ脇なんですけども、そこで作るですね肝身料理、肝身っていうのはね肝、レバー、肝臓ですね、肝、それから揉むは手で揉むということ、肝身、という料理なんですね。 で、これはいわき市にはですね、常磐海には非常に美味しい魚がいっぱいあるんですけども、その中で一番まあ有名なのはアンコウですね。アンコウはどこが美味しいかというと肝が美味しいんですよ。アンコウの肉身をですね、煮て、煮るってもう普通のですね、お湯でただ煮て、で、煮た身をですね、アンコウの肝を潰しておいて、そこに入れるんですね。そして味噌で味付けるんですよ。ドロドロっていう、その肝と味噌の中にあんこうの身が入ったんです。これがまたうまい。もう強烈なほどうまいですね。もう肝の濃厚な味とですね、それから、濃く。うん。それにあんこうの、さっぱりした身。茹でたあんこうのね。これが一体となりましてね。まあ、本当に美味しいですね。それからあと、いわき ではですね、カワハギがよく取れるんですね。で、カワハギも、肝を潰して、カワハギの身。これはですね、カワハギの場合は生の刺身ですね。それを肝と一緒にあえて食べる。うん。これも肝身ですよね。つまり、その肝を揉んで、そこに魚を入れると。その魚の肝のね、魚を。ということになりますから、まずいはずはないわけなんですね。それから私があそこで一番びっくりしたのは、マンボウっていう魚が時々上がるんですよ。マンボウっていうのは大きな魚でね、重さ200キロぐらいあるんですよ。ぷかぷかぷかぷかと海の表面に浮いてて、ほいで口だけ出して、こう浮いててですね、ほいで海の上にいるクラゲを食べてるという、そういう不思議な、魚がいるんです、マンボウっていうのは。これは、マンボウはですね、非常に大きな肝を持ってるんです。ところが200キロの体ですからね、肉も真っ白で美味しいんですよ。うん。で、それを刺身に行くんですけど、もうほとんどマンボウは肝身ですね。マンボウの肝を潰して、それに、味噌を加えて、で、味噌味肝身ってなんですけどね。大体肝身の場合はほとんど味噌味です。うん。こうして、それで、マンボウの身をですね、生で食べる場合もあるし、炊いたマンボウの肉を加えることもあるんですけど、こう、シコシコしてですね、もう本当に美味しい。これ、先生も今喋りながらよだれがピルピルでございましたからね。それから、あと、あそこではね、アワビの肝身っていうのは最高に高級です。アワビは肝があるでしょ？アワビの肝を潰して、ほんで、アワビのカチコチになった、身をですね、薄く切って、そしてその肝の中に揉むわけで、肝と一緒に。この場合にはですね、味噌は入れないで、そのままですね、もう塩はついてますから、自然に、肝の中にね。で、そういう肝身。だから他には、あそこで食べて美味しかったのは、タコの肝身。タコも立派な、肝持ってるんですよ。うん。それのタコの肝身を取って、そして、それを、タコの身と一緒に揉むわけですね。これもまた、非常に美味しいものです。それから、皆さん、肝身って言うとね、あ、そうかと思いました。イカの肝身。これ何のことないですよ。イカの塩辛ですよね。イカの塩辛。だから、タコだってそういう風にして、その肝を使って、美味しい食べ方を作るっていうのが、いわきの伝統的な食べ物です。今でもいわきに行きますと、郷土料理に肝身って言うと、何の肝身ですかって聞きますので、じゃあ俺はそうだな、アワビにしようなんて言ったら、後でお金払うときに真っ青になってしまいますが、とにかく肝身料理、美味しいですよ。
次は、美味しい雑炊を作って味わうのコーナーです。第3回は、コンビニの手巻きおにぎりを使ったおにぎり雑炊をご紹介します。このコーナーは、公益社団法人、米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。講師は、スープ作家の有賀薫さんです。
毎日暑い日が続きますね。夏バテによって胃腸の働きが弱まった時には消化の良いものを食べるのがおすすめです。今回はそんな時にも作りやすくて食べやすい市販のおにぎりを使ったおにぎり雑炊をご紹介いたします。今日はコンビニで売られているフィルムを剥がして海苔を巻く手巻きおにぎりを使って雑炊を作ってみましょう。おにぎりの具は、鮭、梅干し、高菜、昆布、明太子などがおすすめですが、今日は鮭を使って作りましょう。向かないのは油が使われているツナマヨ、唐揚げ、焼肉などでしょうか。 作り方です。おにぎりのパックを開いて海苔とおにぎりに分けます。おにぎりを手でちぎって鍋に入れ、だしを加えて中火にかけます。だしは顆粒だし、だしパック、煮干し粉などいつもお使いのもので構いません。ご飯がほぐれたら味を見て塩か醤油で味を足します。これに割りほぐした卵を少しずつ加えて火を止めます。器に盛り、外しておいた海苔を上からちぎって加えれば出来上がり。好みで生姜のすりおろしなどを加えても OK です。材料は1人分、コンビニの手巻きおにぎり、鮭1個、卵1個、だし 200ml、 塩または醤油少々です。それでは作っていきましょう。ここに手巻きおにぎりがあります。このビニールを剥がして、今日は海苔はちょっと剥がしておきます。そしておにぎりの部分だけを手でちぎって、用意したお鍋の中に入れていきます。入れたらそこにだし汁を加えます。そして火をつけて温めます。最初のうちはちょっとこうダマみたいになっていますけれども、温まってきたらほぐれますので、無理やりこうほぐさなくても大丈夫です。そのまましばらく温めていきましょう。雑炊を煮ている間に卵を1個ちょっと割ってほぐしておきます。卵を混ぜるときは、卵の白身と黄身がよく混ざるように、白身をちょっとお箸で切りながら混ぜてあげるといいと思います。さあ、ちょっと温まってきました。温まっているともうちょっとお箸やお玉で触るだけでほろほろっと崩れてきますので、それまでは、ちょっと我慢して、あまり早いうちから触ってしまうと汁が濁ってこうちょっとクリアな味ではなくなってしまいますので、ちょっと我慢して待ちましょうね。さあ、沸いてきました。お玉の背で少し潰してみるとほろほろと崩れてきます。少しこのまま煮ていきましょう。お鍋っていうのはこう煮立つまでは結構強火とか中火でいいんですけれども、煮立ってきたら少し火を落として同じ温度をキープするようにするといいと思います。あまりボコボコ沸かすと濁ってしまいますのでね。ちょっと一回味を見てみます。あ、結構ね、やっぱりもともとおにぎりに塩分がついてますし、鮭も入っているので、もうだいぶ味がついています。私なんかはこのままでもいいかなっていうぐらいなんですが、人によってもうちょっとだけお塩やお醤油を足したいという方もいると思います。さあ、お醤油とお塩ちょっとだけ足した味をもう一回見てみます。うん、これでもうバッチリです。そしたら先ほど割りほぐした卵を少しずつ加えていきます。しっかり煮立ったら火を弱火にして溶いた卵を少しずつ入れていきます。お箸を伝わせるようにして入れるときれいに入っていきます。回すようにしてね、入れましょう。そのままかき混ぜずに放っておくとふわっと卵が浮かび上がってきますので火を止めます。器に盛っていきます。この手巻きおにぎりを使って何がいいかというと、海苔がパリパリっとしているところなんですよね。なのでこれを最後に手でちぎって出来上がった雑炊の上にたっぷり散らしていきましょう。 香りがねやっぱり違いますよね。これで香りも加わって美味しい酒造水の出来上がりです。さあじゃあちょっといただいてみましょう。もう海苔の香りがねまずねすごく素敵ですよね。あの本当にふわーっとまず香りがしてきます。うん、美味しい。なんかこうあの鮭の旨味がねあのスープにこうきちんと全体に広がってあのご飯も柔らかくなっていますし、だしの味と混ざり合ってさらに卵がふわーっとこうかかっているので味もとってもまろやかです。あの卵を1個加えるだけで栄養価もとてもアップしますし、あの手軽に非常にできますので、ちょっとしたね時間がない時の食事なんかにも満足度が高くていいんじゃないでしょうか。コンビニのおにぎりってとっても便利で美味しいんですけれども、あのちょっとうっかり買ったまま時間が経ってしまうことってないでしょうか。あの時間が経ったコンビニのおにぎりってやっぱり固くなってあんまり美味しくないなって思うことがあるんですけれども、そんな時にこのお雑炊のスタイルにするとあの全然違う、またこうリフレッシュして美味しく召し上がることもできますし、まあ例えば一人暮らしの方なんかはこうちょっとね買っておいて、それで、夕飯なんかにあったかいものを食べたいみたいな時にはこういうものを作るのもいいと思います。
次はどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんです。今月は大豆ドーナツ作りのその後の前編です。皆さんこんにちは。今年も大豆を植えました。肥料を加えて耕運機で攪拌した準備万端の畑に昨年収穫した大豆を撒きました。撒くといっても丁寧にが基本です。畑の端から端までまっすぐにビニール紐を伸ばし、20センチ間隔につけられた印を目安に土に穴を開けていきます。これは知的障害を持つメンバーさんが簡単に間違いなく作業ができるための工夫です。そして開けた穴に大豆の種をまいていきます。一方が発芽しなくてももう一方が発芽するようにと二粒ずつ撒きます。作業を行う際のちょっとした工夫がメンバーさんの作業を早くて丁寧な仕上がりに導きます。大豆の種撒き、播種は6月中旬から下旬に行います。ちなみに、圧倒的な大豆の生産量がある北海道は寒冷地のため5月中旬から下旬に播種しますが、収穫時期は温暖地とほぼ同じ10月から11月中旬となります。大豆栽培のための畑作りで大事なポイントは排水性を高めることです。タケノコの畑は排水性は悪くはなかったのですが、近年の雨量に対応できなくなり、昨年は一晩で水没してしまいました。そのため水路を作って排水しました。対処が早かったため、大豆は問題なく生育し、一昨年と同じ収穫量を上げることができました。その後は、畑の周囲すべてに排水路を作り、近年の雨量に対応できるようにしています。大豆はタンパク質が豊富で畑の肉と言われています。大豆のタンパク質にはダイエットに効果的な作用や肥満を予防する効果があると言われています。世の中の女性の永遠のテーマ、ダイエット。私にとっても30年継続している目標でもあり、達成のできない永遠の目標でもあります。私は食べること、美味しいものが大好きで、甘いものも好きです。甘いものを食べるとき、 食べたいけど食べちゃいけない、でも食べたいと葛藤の中、結局食べてしまいます。そしてちょっと罪悪感が残るのです。そんな思いもあり、以前もお話ししたことのある大豆ドーナツをちょっと罪悪感の少ないおやつとして商品化できないかと密かに考えていました。メンバーさんは障害特性もあり、ちょっとふくよかな方が多い傾向にあります。そんなことを考えていたときに、中村のり子さんという35歳のスリムで可愛い職員がタケノコに入社してきました。中村さんは高校卒業後、製菓の専門学校で2年学んだ後、洋菓子店に入り、東京で5年、茨城で10年働いたという経験のある方です。中村さんは、タケノコメンバーの昼食作りという調理の面接にいらしたのですが、面接をし経歴を見た職員が私のところに走ってきて、お菓子のできる方が面接に来ていますと知らせてくれました。というのも、私の主導で開発を進めていた大豆ドーナツが行き詰まっていたからです。ちょっとだけお菓子作りが上手な主婦くらいの私は、もう少ししっとりさせたい、もう少し甘さ控えめになどの課題に向かい、配合の微調整を始めると、迷走してしまい味が定まらなくなり、何もかもがわからなくなってきてしまったのです。そう。壁に当たってしまったのです。お菓子の先生に助言をいただき、チャレンジもしました。しかし、何度チャレンジしても納得いくものができないようになってしまっていました。そんな時、救世主が現れました。調理の求人で面接に来ていた中村さんに、現在大豆を使って、健康的でヘルシーなドーナツの開発をしていること、メンバーの誇りになるような商品にしたいこと、自社製品のないタケノコにとって悲願であることなどを熱く語りました。調理の応募ではありますが、お菓子作りをメンバーとお願いできないかとの私の願いに、中村さんはやってみたいですと言ってくれました。それから2ヶ月、もうすぐ商品化できそうです。罪悪感の少ないヘルシーで美味しい大豆ドーナツ。3年間使用していなかった厨房は、現在毎日中村さんのメンバーへの優しい声かけと笑顔で溢れています。2ヶ月でドーナツ作りはメンバーのやってみたい作業ナンバーワンに輝き、取り合いとなっています。また、大豆ドーナツの焼けるときは、香ばしくて甘い幸せな匂いに包まれます。周囲で作業しているメンバーまで幸せな気持ちにさせてくれます。美味しいものってみんなを幸せな気持ちにしてくれますね。私がドーナツを選んだ理由の一つとして、ドーナツの丸い形には終わりがない。永遠に続く関係を願ってドーナツにしました。ドーナツを調べてみると、本当にそんな意味があるので驚きました。中村さんと素晴らしいメンバーとの素敵な関係も、きっと長く続くと信じています。たくさんの素敵な商品を生み出せる予感がしています。とてもワクワクしています。次は食生活ミニ情報です。今月はピンク色に変色したレタスというお話です。
レタスは今が旬ですが、近年は植物工場で栽培されたものも増えてきました。最も多く出回っているのは丸い形をした結球型です。他にも4種類あります。サラダ菜のような半結球型がある玉レタス、サニーレタスに代表されるリーフレタス、ロメインレタスのような立ち型、 茎を食べるステムレタスです。レタスは 96% が水分ですが、ベータカロテン、ビタミン C、ビタミン E、カリウム、カルシウムなどが含まれています。いずれも結球型よりリーフレタスやサラダ菜の方に多く含まれます。レタスはラクチコピクリンという苦味成分を含んでいます。葉っぱよりも茎の方に多く含まれ、摂取すると中枢神経系に作用し、鎮静や鎮痛効果があります。ラクチコピクリンが空気に触れて酸化すると、ピンク色に変わります。傷んだように思われがちですが、食べても問題はありません。傷んでくると酸っぱい匂いがしたり、触れるとぬるぬるしてきます。そのような時は腐っている可能性があるので注意しましょう。
最後はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は日本酒のラベルの原材料名のところに醸造アルコールと書かれてあります。これは日本酒にアルコールを足してアルコール度数を上げているということなのでしょうか？というご質問を兵庫県の松村さんからいただきました。
日本酒は原料や製法の違いにより大きく分けられます。一つは原料や米を磨く割合、精米部合に決まりのある特定名称酒です。もう一つはそのような決まりのない一般に普通酒と呼ばれているものです。特定名称酒には純米酒、吟醸酒、本醸造酒の3つのグループがあります。純米酒のグループは米、米麹、水のみで作られます。ご質問のような醸造アルコールの添加は行われません。純米と名の付く通り、米本来の旨味や風味が味わえるのが魅力です。純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒、特別純米酒があります。吟醸酒のグループには、吟醸酒と大吟醸酒があります。精米部合が異なり、米を磨くほど雑味のないクリアな味に仕上がります。低温発酵による華やかな香りが魅力です。本醸造酒のグループには、本醸造酒と特別本醸造酒があります。香りが控えめなため、料理に合わせやすく、辛口ですっきりとした味わいです。この吟醸酒グループと本醸造酒グループは、醸造アルコールを加えて作られます。そして、製品の原材料名に、醸造アルコールと表示されます。加える量は、原料として使用する米の重さの 10% 以下と決められています。目的は、酵母の香気成分は、水よりもアルコールに溶けやすい性質があるからです。醸造アルコールの量によって香りに変化が生まれるため、日本酒の個性づくりにも役立っています。また、高い純度の醸造アルコールは仕上がりを辛口でクリアな味わいにします。
皆さんからのお便りをご紹介します。目が不自由ではない人に一つだけ羨ましいなと思うことがあります。それは本屋さんに行っていろいろな本を手に取って試し読みをしたら欲しい本を買って帰ってすぐに読めたり新刊書の情報を手に入れやすいということです。音訳された読書案内で稲田俊介さんの異国の味が紹介されていました。日本では 外国の料理を日本人の口に合うようにしてしまうと稲田さんが問題提起されていると紹介されていて興味が湧きました。その国の伝統や文化を尊重することが大切だと言われているのだと思います。いつか読めたらいいなと思いましたというお便りを神奈川県の瀬川さんからいただきました。これで令和6年8月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。